精霊は今ここにおられます。皆さんは自分の人生に精霊の炎を感じているでしょうか？精霊はいつ来て私たちの人生に力を与えてくださるのだろうと思いがちですが、すでにここにいて、私たちのうちに生きておられるのです。問題はしばしば精霊、あるいは御霊の火をただの火花に変えてしまうことですね。第一テサロニケの手紙で、使徒パオロは、御霊を消してはならないと述べています。今日は精霊と共に生きるための三つの側面を強調したいと思います。私たちは御霊を通して、神が人生においてどのように働いておられるかに注意を払う必要があります。私たちの関心はどこにあるでしょうか？自分自身にでしょうか？それとも神に対して関心があるでしょうか？また自分の理解だけに頼るのではなく、精霊の導きに信頼し、それから精霊と共に歩むことを忘れてはなりません。神は私たちが自分の役割を果たすことをせずに、ただ必要なものをすべて与えてくださるわけではありません。なぜ多くの人は精霊にあまり注意を払わないのでしょうか？私たちは精霊が目に見えないので、無視しているところがあるでしょうか。あるいは、精霊を強調しながらも、感情的な経験だけに焦点を当て、実際にキリストに従うことについての深い理解が欠けているクリスチャンに対して、同じように精霊に注意を向けることをためらうかもしれません。ある人は威厳を話すことができるまで真のクリスチャンではないと主張する人もいるでしょう。聖霊は神秘です。私たちは聖霊がどのように働かれるかを予測したり、コントロールしたりすることはできません。私たちが聖霊を避けるのは、自分の人生を何らかの形で変えらなければならないという挑戦を受けるかもしれないからですね。聖霊は私たちのうちに住んでおられ、神の家族の一員であることを知る平安を与えてくださいます。神の臨在に満たし、臨在で満たし、イエスに従う者として生き、神の働きを証しする力を与えてくださいますね。聖霊を通して聖書を理解することや、自分自身の中にある罪を認識することを学びます。教会で聖霊は知恵、信仰、あるいは能力など、様々な賜物をそれぞれの信者に与えますね。聖霊を通して教会のメンバーはそれぞれの賜物を使って共に働く力を与えられます。ここ MJCF ではどのようなところで聖霊が働いておられるでしょうか？私はよく自分の周りのどこに聖霊が働いているのか理解するのに苦労します。ですが、御霊の実を見るところには、必ず聖霊がおられると確信することができます。ガラテヤ人への手紙の5章で、パウロはこれらの実について説明しています。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですね。御霊には力があります。 宇宙を創造された全能の神様の力は、この聖霊のうちにあります。ローマ8章の11節で、パウロはこう言いました。イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊が、あなた方のうちに住んでおられるなら、キリストを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださいます。と述べています。問題は、私たちが聖霊の力を制限してしまうこと。つまり、御霊の火を消してしまうことですね。火に水をかけるようなものですね。そうすると、火は燃え続けるかもしれません。けれども、あるいは消えてしまうでしょう。聖霊に対してどのように注意を払えばいいのでしょうか。多くの人は、今日の箇所を読んで、神の律法に従うことと、キリストの恵みによって御霊と共に生きることの間の私たちの内にある葛藤について語っていると考えますね。けれども、この箇所でのパウロのポイントは、むしろ神がイエス・キリストを通してしてくださったことについてですね。私たちではなくて神がしてくださったこと。8章の2節から読みますね。キリストイエスにある命の御霊の律法が、罪の死の律法からあなた方を解放したからです。肉によって弱くなったため、律法にできなくなったことを、神はしてくださいました。神はご自分の御子を、罪深い肉と同じような形で、罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従わず、御霊に従って歩む私たちのうちに、律法の要求が満たされるためなのです。とあります。パウロにとって、神の律法は良いものでした。けれども、私たちには罪の影響があるため、神の御心に完全に従うことはできません。私たちはしばしば失敗します。自己中心になり、恐れを抱くようになります。けれども、キリストは私たちを罪の束縛と霊的な死から解放してくださいました。キリストは命と平安をもたらす聖霊を与えてくださいました。聖霊は今、私たちの心にの中に住んでおられ、律法を成就し、生き方に違いをもたらしてくださいます。神はイエス・キリストを通して、これらすべてを可能にされたのです。これは今与えられている現実であり、天国に行った後に平和と喜びが将来与えられるということではありません。私たちは解放されたのです。聖霊は今、私たちの内側で働いておられます。このことを思い出しているなら、私たちの人生を変えることになるでしょう。パウロは二つの異なる世界観について述べています。一つは聖霊の世界観です。これは神を中心とした世界観で、神の愛や和解の働きなど、神の世界での使命に役立つものを中心とした世界観ですね。もう一つは自分自身と自分の利益を中心とした世界観です。私たちはどちらの世界観に従っているでしょうか。パウロは聖霊のもの、御霊のものに 心を向けるようにと進めていますね。私たちは自分に欠けているもの、自分の心配事や問題について考えることが多いでしょうか。それとも、私たちのうちに住んでおられる聖霊を通して、神がなさったこと、そして今もなさろうとしておられることに心を向けるでしょうか。それは多くの信頼が必要ですね。パウロが言いたいのは、肉の利己的な道ではなく、御霊を選ぶように努力しなければならないということではおそらくありません。むしろ、神がすでに成し遂げてくださったことを述べているのです。9節では、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく、御霊のうちにいるのです。と述べています。もう一つ強調したいのは、私たちは今、神の家族の一員であるということです。神が私たちにイエスと聖霊を使わされる前は、私たちは神の律法を守るために一生懸命に努力して、天の御国に入る場所を獲得しなければならないというプレッシャーがありました。もし私たちが十分に良い人であれば、神の王国での場所を獲得することができたということです。問題は誰も十分な善人ではないことですね。私たちはみんな不十分なのです。ですから、神は私たちに新しい道を開くために、イエスと聖霊を使わさなければならなかったのです。パオロは、私たちは今、神の子とされたと言っています。イエスと聖霊を通して、私たちは今、神の家族の養子として迎えられました。神の家族の一員であることは特権であり、獲得するものではありません。子供は家族の一員になる道を自分で切り開くことはできませんね。子供を選んで養子にするのは両親ですね。神は御子イエス・キリストを通して私たちを選んでくださったのです。私はこれまで神の聖霊をカーナビのようなものだと考えていました。この間のことです。アナバプテストセンターにある庭のゴミを処理するためにトラックを借りました。東京での運転は少し不安でしたが、カーナビがついているのを見て安心しました。目的地までの正しい道を示してくれるシステムを信じる必要がありました。時々道が立体になっていて、分岐して違うところに行くので、どの車線にいればいいのか警告してくれるシステムは助かりました。道を間違えた時も、最終的にはシステムが再計算して、目的地に行くための新しいルートを示してくれるのが嬉しかったです。聖霊も同じような働きをしますね。私たちは完璧ではありませんから、人生で道を間違えることがあります。しかし神の恵みによって、私たちは新しい道を進み続けるための御霊を持ち続けることができるのです。御霊が最もよくご存知であることを信頼することを学ぶ必要があるのです。このカーナビの体験は、私に新たな理解を考えさせるものでした。カーナビに 正しく従う方法を学ぶ必要があったのです。音声案内に合わせて運転する中で、時には早く曲がったり、また遅く曲がったりしてしまいました。そんな経験はありませんか？それと同じように、聖霊の導きを認識し、それに従えるようになるには、練習が必要ですね。また、カーナビはすべてのことに役立つわけではないことに気づきました。カーナビはゴミ処理場を地点までは案内してくれたのですが、地下通路への入り口ではなく、建物所在地の真上で案内をやめてしまったのです。実際にはゴミ処理場は地下に存在しているので、その場所に行くには建物から離れた道路からトンネルに入らなければならず、自分たちの感覚や知恵を用いて新しいルートを探す必要があったのですね。私の場合、神様にお任せしようとする反面、腰が引けてしまい、聖霊と一緒に行動することが少なくなりがちですね。それは私にとって本当に難しいことです。御霊をもっと深く信頼することを学ばなければなりませんが、同時に自分の責任で行動することも必要なのですね。例えば、私たちの祈りの中には、神に向かって、この部屋から連れ出してくださいとお願いしながら、実際には立ち上がって行動することを拒んでいるようなものであるかもしれませんね。私たちが自分でできることを神は私たちのためにしてくださらないのです。私たちは神との共同産業者なのです。なぜ私たちは聖霊に自分の人生を完全に支配してもらうことをためらうのでしょうか。恐れのために神が私たちのうちに働いてくださることに心を開くことをためらうのでしょうか。多くの場合、霊的なリバイバルは悔い改めから始まりますね。私たちは肉の世界観から抜け出せないでいるのではないでしょうか。私たちの思考はしばしば自分自身を中心に据えていたのではないでしょうか。たとえ聖霊の世界観であっても、私たちはみんな罪を持っているので、神から離れ、より自己中心的な考えになってしまうことがあるのですね。私たちは見た目に満たされているので、自分自身の幸福に対する恐れを ほとんど持っていないでしょうか。キリストのために生きるという情熱が高められているでしょうか。自分の中にある聖霊によってどれほどの力を持っているかを理解しているでしょうか。私は自分の祈りが大胆である具体的なものではなく、一般的なものであることが多いことを認めざるを得ません。祈りは私たちの信仰を反映し、神、イエス、そして聖霊との関係の状態を明らかにするものですね。私たちの人生が神の聖霊への信頼と情熱を反映し、御霊の導きのままに率先して行動する勇気を持つことができますように。祈りましょう。Let's pray. 全能の神様、あなたは創造主であり、イエスにおいて救ってくださるお方であり、私たちのうちに働いてくださる聖霊です。あなたの御霊が私たちを導いてくださることよりも、自分自身のことだけに目を向けてしまいがちなことを告白します。信頼に欠けているものであることを許してください。あなたの聖霊と共に働く勇気を与えてください。御子イエスを通して、すでに多くの働きをしてくださっていることに感謝します。あなたがしてくださったことを受け入れた時から、聖霊の力によって、あなたと共に働く特権を持つことができることに感謝します。私たちの主であるイエス・キリストを通してお祈りします。アーメン。